本田健の人生相談リアー健。小林まどかです。本田健の人生相談リアー健。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願い
します。実は私たち、はい、音声で聞いている方たちは、はい、いつも通りのリアー健なんですけれど、
そうですね、
YouTube でご覧になっている方は、はいはい、またガラッとアングルが変わって、
そうそうそう、
雰囲気が変わったっていうふうに思われる方も多いと思うんです。
そうなんです。カメラが 1,2,3 台ありますからね、
はい、今までは2台でしたよね。
そうなんですよ、ね、でこれ一回ちょっと試してみて、まあ、4台でやってみたらまたちょっと違うかなっていうので、
はい
はい、
しかも私たち今までは四角いテーブルに向かい合って、はい、
うん、
でカメラはその私たちを真横から映すような形でしたけれど、
そうそうそう、
今回から円卓 で、
はい、
で私たち斜めに見合う形で、
そう、
ちょっとこうカメラ側にね体をぐっとこう映して、うん、ということで、
はい、
変わりますね、ちょっと雰囲気が ね、
はい、さっきまどかさんにお化粧もしてもらって
まさかケイさんにね、私メイクをする日が来るとは思いませんでしたよ、はい、
恥ずかしかったけど、ね、やっぱりねちょっと素敵に見えるために。
そうですね、
はい、
ところでね、はい、ケンさんの来年の手帳が、はい、また発売になるということで、
は
い
は
い、2020年のバージョンのものがまたできましたけれど、
はい、
今回はどういうところを意識されたんですか。
これはですね、すごく僕が気に入ってる手帳なんですけど、まず右側に英語と日本語でね、僕の、本の中から抜粋している例えば言葉、人生の目的、あなたの世界の愛を表現することとかっていうのが、英語と日本語でこう表記されてるんですよね。
過去のケンさんの本の中から、
うん、そうですそうです、やってみるのが怖いこと、あなたの才能とか、まあ、そういういい言葉が書いてあって、下には英語と日本語で格言が入ってるんですよね、で、あとそのこうとにかくこの手帳ってすごい使いやすくて、ぴったりその180度、開くやつって特許を取ってるんですね、この長岡書店さんで、まあ、そういうのとか、あとはそのハッピーマネーのお金についての詳細誌がついてきたりだとか。
あ、そうか、今年の手帳の時にはまだハッピーマネーは出ていない状態なので、
う
ん、
そうそうそう、こういうやつですね、
詳細誌がお金と楽しく付き合う5つの秘訣、
はい、そうそうそうそう、
これも十分読み応えあるんですよね。
いや、これでもね、これ一冊だけでも得しましたっていう方がいるぐらい、うん、結構いいこと、いいことというか楽しく書きましたよ。
すで、にもう9月の15日に発売になっているということで、これ配信がまあ11月なので、
はい、
もうすでにもう手元にあるという方も多いと思うんですが、
はい、
書店でね、うん、あるので、
そうですね、
手に取っていただければと思います、
はいはい、とにかくこれもね、こうスティッチもすごくいい、この糸の色まで選んでるんですよ。
へ
え、そうそうそう、
表紙の部分がブルーですけれど、
うん、そうですね、
そのスティッチの部分が白で、
はい、そうそうそう、それでここにカードが入れられるなとか、
あ、内側にね、
そうなんです、ここになんかちょっと入れられるとかね、
カード入れたり、はい、ペンを刺すところがあったりとか、は
い、女性も男性も持てるように作りました。結構なこだわってるんで、このペンが入るとかね、はい、
はい、それでは本田健の人生相談リアー健、今日も最後までお楽しみください。
はい、よろしくお願いします。
本田健の人生相談リアー健。続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からの質問に健さんに立体話法でお答えしていただきます。まずはラジオネームリサさん、
はい、
健さんこんにちは。
はい、こんにちは。
最近職場に仲のいい男性がいます、
うん、
ご飯に行って話したりして会話するのは楽しいんですが趣味が全く合わずお付き合いすべきか悩んでいます、
はい、
まだ具体的にアクションを起こされたわけではないですが職場での関係がギクシャクするのは嫌なので、はい、今のうちにどうするか考えておきたいのですがアドバイスをお願いします、
は
い、
まあね、すごいこうなんていうんでしょう、自意識過剰になっている状態ですよね別に告白されてからね考えればいいわけだと思うんですけど、
はいはいはい、
でもどう考えるか考えるべきっていう時点でもうあんまり好きじゃないってことですよね。
ああ、
そう、
確かにそうかもしれないですね、
う
ん、
そう、だからノー、いきなりノーというのはもったいないというか、せっかく仲がいいし、でもなんか友達以上恋人未満なんですよね。だからよほど何かそこから展開していけば別ですけど、まあ、こういう人は合わないですよね。
でプラスやっぱりその職場っていうのが大きいんじゃないかなって思うんですよね、
うんうん、でもね例えば好きになったらそのギクシャクとかっていうふうには思わないと思うんですよ、うん、これだからどちらかが好きになったり向こうが好きになって告白されてノーっていうのが面倒くさいから、うんうん、だからどちらかというとどうやってたらノーってうまく断れますかっていう質問なんですよね。
確かにそうですね。
そうだから全然好きではなんともないってことをリサさんは分かった方がいいです。
ああそっか。
そう
すると、うん、仲良く密にしていけばいくほどもし相手の方が本当にリサさんのことを思っていたらば、うん、こう実際本当に告白っていうことも考えられますよね。
そうですね。でもだからその時には私はね今すごく大切な友達だと思ってるからっていうぐらいでいいんじゃないでしょうか。
あね、でもその伝えることって難しいですよね、
うん、そうですね、まあ、でもその本人がその今そういうふうにこうギクシャクするの嫌だってことはもう断りたいって思ってるってことだから、
はい、
だから実は仲いいけども恋人としては見てないって自分で言ってるようなもんなんですよね、
うん、
それは理解しておくといいんじゃないでしょうか、
うん、はい、質問ありがとうございます、
はい、
続いてはのりちゃんです。ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
ハッピーマネーを読んでしぶしぶお金を払うのをやめて感謝しながらお金を払うようにしていますが、たまに私だけ多く払うのって損じゃないと思うことがあります。こういう損してる気持ちが上がってきた時はどうしたらいいでしょうかということなんですね。
私だけ多く払うシチュエーションがどういう払うのかわからないんですけど、でもその例えばねその損するっていうのことがあるかどうかってことを考えてもらいたいんですよ、
はい、
例えばお金って払ったら減ると思ってますけど払う分だけ得を積んだりとかもあるんですよね、
はい、
だからお金の数字減ってるかもしれないけど、うん、何か増えてるんですよ、
うん、
だからそうやって考えるとそのお金が減って損するっていうふうに思うけど、例えば自分だけが1000円余分払ったらありがとうっていうふうに言われますよね、だから感謝は増えてるんですよ、
はい、
だから自分だけ損するってことがありえないってことを分かっておくと、自分が例えばお金を多く払ったからといって全然何も損してない、
うん、
それによって人望を得たり友達にありがとうって言われたり、なんかあったらあの人本当にいい人だって言ってもらいたいっていうのをメリットを享受してるわけだから、
はい、
ただお金っていう数字が減ってるだけで、だから自分は全然損してないんだっていうふうに思うってことが、うん、多分一つスタートとしてはいいんじゃないでしょうか、
うん、この文面だけなのでよくわからないですけれど、例えば、うんうん、ものすごく自分が年上だったり、だからこう払う相手が年下だったり自分よりもまだ稼ぎが少ない相手だったら、うんうん、そんなふうに自分ばっかりずるいって思うことってないと思うんですよね。ある程度収入が似たような、うん、年齢が似たような人っていうことが、うんうん、もしかしたらあるのかなっていうふうにあるんですが、
はい、
そういう時でも今のケンさんのおっしゃったように自分がどれだけ払ったからっていうことよりも払った分だけ得を積むって思った方が、
うん、そうそう、だからお金は減ったけど他が増えてると思えば、例えばその自分の素敵な好きなブラウスを買ってきたとするじゃないですか、そうするとお金は減ったけど損はしてないんですよ、
う
ん、
そうですよね、
ブラウスが来てるわけだから、
はい、
それと同じようにお金が払ったら何か来てるってことですよね、
はい、
だからそれを損したっていうふうに考えるほど寂しいことはないですよね。
そうですよね、
うん、お金を払ったら必ず何かが得てるというふうに思ってください、う
ん、はい、それ私たちみんなこう意識できることですね。
そうですね、そうだから損することはないってことですよね、
はい、のりちゃん質問ありがとうございます。以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアケン。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです、今週は夢をどんどん叶えている人の共通点というテーマでケンさんに伺おうと思うんですけれど、
はい、
オープニングでは手帳についてお話をしたんですが、うん、10月の10日にケンさんの新刊も発売になっていまして、
はいはいはい、
未来を書くことでどんどん夢が実現する、
はい、
まさに手帳でもよくケンさん書くことの重要性っていうのをおっしゃってますけれど、
はいはい、こんな表紙です。
あ、表紙今ね YouTube では、はい、ご覧いただけるんですが、
はい
はい、この新刊が実際にやはり書くことでどんどん夢が実現するっていうことで、
はい
はい、やはりこう例えばタイプするとか、
うん、
頭の中で思い描くとかイメージングするっていうことよりも、うん、手で書くっていうことは大きいんですか？
やっぱりねそのこう手で書くと結局全身使うんですよね、
はい、
パソコン使うだけだったら指だけでしょ、
はい、
でも手で書くと結局体 の、 その指、それから手、肩、目、全部を動かすことになるから、だからあの全然違うんですね、刺激が。
あの健さんは今まで例えば大きな決断をしたり、
うん、
こういう夢を叶えたいっていう時はやはり全部書いてきたものが実現してきてますか？
そうですね、やっぱり手紙のように自分に対して書く、あのそれもすごいあのお気に入りの万年筆で、それも僕がこう一番気に入っている万年筆用のノートがあるんですよ。そこにちゃんと書いて、でそしてそれを、まあ、次々実現させてるってことなんですけど、あのそういった意味で紙に書くってすごい大事なことなんですよね。
それを意識してきてるのは、うん、どのぐらい前から意識してこられてるんですか？
もうそれは二十歳の頃からだからもう30年ぐらいになりますよね。
きっかけはどなたかメンターの言葉だったんですか？
そうそう、やっぱり自分の夢は紙に書かないとダメだよと教えてもらってそこからやってるから、ほとんどの人たちはなんとなく思うんだけど考えないんですよね。そうするとなんとなくぼやっとしちゃうんですよ、
はい、
でも紙に書いたらどっかでそのふわふわしたものがなんか現実になるんですよね、
はいはい、
そんな感じがします。
あの書いたものは、うん、例えば常に目に見えるところに置いたりしてるんですか？
いや必ずしもそういうわけじゃないですけど、でもその自分で書いたってことはよく覚えてるじゃないですか、
はい、
それが記憶の中に映像として残ってるんですよね。それが大事だと思います。
じゃあ例えばその実現したいこと夢があったときにどういうふうに書いたらいいのかっていうところを伺いたいんですけれど、
はい、
よくあの新月にね、
うん、
あのいろいろとこう10個ぐらい書くといいなんていうのもご存知の方多いと思うんですが、うん、中にはあの完了形で書くといいとか、
はいはい、
例えばこう幸せになりますようにっていうと、うん、まだ自分が幸せじゃない状態をもう発しちゃってるとかっていうふうに言われてますよね、うんうん、健さんはどういうふうなポイントを置いて、うん、こう目標とか設定を書いてるんですか？
僕ねあんまその細かいこと言わないんですよ。
あ、そうなんですね。そう、
何でもいいからとにかく何でもいいから書かないとダメなんですよ。
あ、
だってそういうこと細かいこと聞いてめんどくさくなって書かない人もいるんですよね。そうそう、だから
ルールがあってね、
そうなんかめんどくさいなと思って、それよりも何でもいいから書けばそれは叶っていくから、そうすると楽しくなってきますよね。
あ、じゃあケンさんは叶った以前、そういえばこの番組のオープニングかなんかで、うん、触れたと思うんですが、木でできた台で、
はいはいはい、
カードを差し込むタイプで、
はいはいはい、
あの一つ一つこうクリアしてきたらば、うん、一段上がっていくとかっていうのもありましたよね、
はいはい、
あれもまたその書くっていう部分をこう取り入れた実現の仕方だと思うんですけど、
そうです、あれもね今中国で作ってもらってて、あの小さいやつを、
はい、
だからあれもどっかのタイミングで販売しようと思ってるんですけど、
へー、はい、そうだからあれだと常に例えば自分のオフィスのところのテーブルの上に置くとか、うん、常に見るものですが、うん、じゃあもうそんなルールはなく本当に実現したいっていうことをただ書くっていうことがまずは大きな一歩ってことですか？
そうですね、それはおすすめですね。
あの実際に大きな夢を叶えてこられてる方たちって健さんの周りに多くいらっしゃると思うんですが、やはり書いてるんですか？
みんな書いてますよ。
書いてるんですか？
うん、
外国の方も。
そうそうそうそう、やっぱりみんな書いてますよね。
へえ、うん、じゃあケンさんは一回まあ書いてそんなに年中見なかったとしても、うん、意識するときに見返すっていうことはされてますか？う
ん、見返すんじゃなくて書き直すんですよ。
あ、
見たって視覚の情報でしょ、
はい、
もう一遍書くんですよ。
それは同じことでも、
同じことでも違うこともいいんですけど、
はい、
それ毎回毎回書くことがこう自分に刷り込むことになるんですよね。
そうなんですね。じゃあまあ、ルールないっておっしゃってますけれど、うん、ケンさんのペースでいくとその夢を書く、実現したいことを書くっていうのは、うん、どのくらいのペースで新たにやってること
なんですか？それはね、だから何回トイレに行ったらいいですかっていうのと同じで、まあ、その人によって違いますよね。でも例えば思い出したたびに書けばいいんじゃないでしょうか。
じゃあ本当にそれぐらいもう身近な行動なんですね、ケンさんの中
で、うん、っていうのはそれを毎日意識してなかったらやらないですから。
そうですね、
うん、だからなんかその紙に書いてほったらかしたりチラッと見てるだけだったら意識しませんよね。
しない、忘れちゃいますもん、だって、
う
ん、
そうだから
後から見返して、うん、あ、自分ってこんなこと書いたんだって私よくあるんですよ忘れてたっていうことが、
は
い、
それで叶うこともあるんですけど、やっぱり大きなことを本当に実現しようと思ったら、
はい、
そのちゃんと紙に書いて、でそして着実にそれをこなしていく。
うん、
例えば本を書くとか作家になるって決めたら、
はい、
やっぱ毎日書かなくちゃいけないじゃないですか。だから作家になるって書いて忘れてたら作家になれるかっていうと絶対なれないんですよ。毎日毎日文章を書くっていうことをしなくちゃいけないって思いますよね。
だ
から作家になるって書いてそれに責任を持たなくちゃダメなんですよ。だから書いたらやるぞみたいな、 本当はだから入れ墨掘ったぐらいの方がいいと思うんですけどね。
もう常にここでね、自分で見られるよ、ね、
うん、やっぱりそういう痛みを伴ったり、そのすごく自分の体を動かしたりとかして、本当にそれやるぞっていうふうに決めてこなすってことですよね。
あ、じゃ あの今回はその書くことに特化して伺ったんですが、うん、書くこと以外でもより実現を加速する方法っていうのはありますか？まあ、いろいろあるとは思うんですけど。
いや、だから書いたらそこからスタートしないと思うんですよ。よくね、書くだけでいいんですかって言うと、そんなわけないじゃないですか。書いてからスタートするわけだから、
はい、
書いたらやらなくちゃいけないことがいっぱい出てくるわけですよね。でそれは例えば人に会ったり編集者に会ったり、実際に文章を書き始めたりとか出てくるわけで、うん、その必要なステップをまず探さなくちゃダメなんですよ。
そ
う、例えば上位になるんだったら、そのためにもしそういうレッスンを受けなくちゃいけないんだったら、それをこなさないとダメですよね、
はい、
だからそういう自分がプロフェッショナルとしてやっていくために必要なこと、例えばまあ100個ぐらいあったとしたら、
うん、
そう、全部こなさないとできないんですよ。そう、でほとんどの人たちはすっごい勘違いしてるんですよ。紙に書いたら野球選手になるかって、イチローは紙に書いてますよね、小学校3年生という時、うん、でも書いたあと練習もしてるんですよ。
そうです
ね、そう、だから書いて練習、サッカーとか、ね、野球とか練習しなかったら、はい、なれるわけがないんですよ。
あ、じゃあ、あくまでスタート地点に立つための書くっていう行動、うん、うで書かなければそもそもそれがきちんと意識化できないから、うん、それすらスタートしないっていうことですね。
そうですね、ほとんどの場合ね、みんな小さな目標書いちゃうんですよ、小さな目標ね、ワクワクしないからダメなんですよ。
あ、
こんなことできたら死んでもいいぐらいワクワクすることを書かないとダメですよ。
あ、結構そういう意味では、あの、なんかこう、こんなこと書いちゃったらダメかなとか、
うん、そういうこと書かないとダメなんです。
そうなんですね。どっかこう遠慮しちゃってますね、なんか書くことで。
だからその書くことに対して遠慮せずに、もう書いてみて、わ、こんなすごいことできるのかな、無理だなっていうのをドキドキしながら、そのドキドキをワクワクに書いていくってことなんですよ。
へえ、
はい、どうせだったら本を一冊出すじゃなくてベストセラーにする、
はい、
どうせだったらベストセラーじゃなくて10万部売る、
うん、
どうせだったら10万部じゃなくて100万部売る、
うん、
そんな無理だと思うけど、でもできたらすげえなみたいな、うん、それがワクワクなんですよ。
へ、
うん、文章を書こうだったらあんまりそのワクワクしないから書かないんですよね。
あ、はい、
うん、
あ、じゃあかなり今回はいいポイントいっぱいお伝えできましたよね、
はい、そうですね、はい、
ということで今回はテーマ、夢をどんどん叶えている人の共通点ということで、健さんに伺いました、
はい、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
続いては今月のアイビーオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、2019年11月号のゲストは元力士でタレント、歌手、イベントプロデューサーの小錦康吉さんです。健さん、まずこの対談をするきっかけというのもお話には出てましたけれども、
はい、
パーティーでお会いになったっていうこと
ですね。そうなんですよ、絆出版さんのパーティーで、僕のメンターの桜井秀則先生が小錦さんとすごく親しかったらしくて、あ、小錦さんだっていうのでね、でそれでお声掛けしたら、まあ、奥様もいらっしゃって、
はい、
よかったらこういう番組やってるんですけど、いらしていただけませんかって話をしたら、いいよって言ったらすっごい気さくな方で、で結局そこからきっかけで、まあ、お願いすることになったんですけど、
はい、こういう形で、ですから対談も当然初めてだと思うんですけれど、過去力士の現役時代の頃の小錦さんと、うんうん、また今の雰囲気ってもちろん違うんですけれど、
はいはいはいは
い、お会いしてお話しして何か感じられることってありましたか？
まあ、元力士なだけで、もう今は本当にすごいタレント性を持った、まあ、才能を持った、その実業家であり、ミュージシャンでありエンターテイナーでありっていう、そういう感じがしますね。で当然相撲の世界のスポークスマンでもあるし、
はい、
そういう意味でその普通のお相撲取りの方ってね、ちゃんこやったりとかするイメージなんですけど、
一般的にそういう感じです
ね、うん、もう小錦は全然違うタイプですね。
はい、それではここで対談後に収録されたオフトーク音声をお楽しみください。
皆さんこんにちは、本田健です。今日ですね、 僕は小さい頃からずっと憧れていた、元、力士で、今はタレントそして歌手イベントプロデューサーされている小錦さんに来ていただいてます。今日はありがとうございました。
どうもこんにちは、ありがとうございます。
はい、もうあの、僕もっと怖い方だと思ったんですけど、すごい優しくて、いろいろ楽しいお話を聞かせていただいてありがとうございました。
朝ごはんちょっと食べたから。
そうです。やっぱりね、相撲の時ってやっぱりすごいこう、闘志むんむんじゃないですか。
まあ、相撲ね、よく言われることみんな怖い怖いじゃん。当然じゃん。その笑いならどうやがる人一人もいないんだから。
そうですよね。
はい、どうも、今からすぐ始める。ちょっと叩こうかって。顔叩くかって言う人いないんだよ。
はい。で、こんな楽しい方と思わず、本当にいい時間過ごさせていただきました。
いやいや、もう、楽しいことが僕の人生ですから。
はい、うん、本当もうね、引退して長いと思うんですけど、今でもまだ相撲のことを心から愛してらっしゃるのにも感動しましたし、これからやっぱりあれですね、相撲グローバルにされるにも絶対欠かせない、まあ相撲大使みたいな方だなっていう感じもしましたね。
まあそういうことも、嫌がらないね、うん。相撲のためなら自分も結構やりたいし、うん、でもそのグローブになるもやっぱり日本の皆さんがもっとその相撲の深さを分かってないことが多すぎて、僕も日本来ても37年経っても言われたこと同じでも、もう相撲に対して。だから、こうなんていうの、このケーキって言えばもうクリームだけしかみんな見てないんだよ。このクリームの中に、このケーキの中に、いいストラベリーさせてるか見てないね。わかんない。届けるまでもう完全に外側のことを見てることに対して言ってね。では、そこをもうちょっと深くね、うん、今日いろんな話する中で、本当に相撲の世界、僕に対してすごいいい世界だと思うね。うん、おかげでこうやって僕今日、皆さんと話していくこともそうだし、人の見方だし、その、歴史一人一人の受け方だし、うん、そうやって相撲を生かせる、上手に生かせる、やめていった力士もたくさんいるということですよ。
いやね、今日は本当にね、いろんな相撲だけじゃなくて人生の話も聞かせていただいて、本当に楽しかったです。ありがとうございました。
いや、また呼んでください。
はい、ありがとうございます。ぜひ今度大きなイベントやりましょう。
はい、よろしくお願いします。はい、
人生相談ディアーケン。
続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方です。ラジオネーム若月さんから、ケンさんこんにちは。
はい、こんにちは。
私がおすすめしたいのは根本博之さんの本、いつも自分のせいにする罪悪感がスーッと消えてなくなる本というものです。無意識の罪悪感により自分で自分を不幸に追いやっているとは考えたことがなかったので、うん、自分を許すということで重要さを教えてくれた一冊なんですと、
はい、メールをいただきました。これすごい本です。僕も読みました。
そうなんですか。はい、はい、さあそしてケンさんの今週の一冊を教えてください。
はい、そろそろ大好きなことで生きていこうよというのでクリス・モンセンさんが書いた本ですね。
クリス・モンセンさんというと、はい、うん、ケンさんそれこそ YouTuber で活躍されていて、はい、ケンさんのインタビューもされてますもんね。
う
ん、
そうですそうです、僕も珍しく大好きなことをやると あなたの人生を動き出す本田健っていう帯を書かせていただきまして、
一瞬この帯だけ見ると、はい、ケンさんの本かっていうように思っ
ちゃいますよね。そうですね、確かにこっちの方が小さいんですけどでもこうYouTube でねずっと言っている自分の好きなことを形にしようよみたいな感じのことがようやく本一冊の本になって、ですごく僕も最初から原稿を読ませてもらってるんですけど、
はい、
まあ、普通の人が好きなことやって、生きていくために必要なことが全部書いてあるの で、
はい、
すごい参考になると思います。
すごい、またこうして一冊できたっていうのはすごいことですね。
そうですね、それも僕は英語で書きましたけど、クリスは英語がネイティブなので、はい、まあ、日本語も上手ですけどね、日本語で書いてすごいなと思いますね。
すごい、うん、ぜひ今回のこのクリスさんの一冊もチェックしてみてください。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上ケンズライブラリーのコーナーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
自分自身について抱いているイメージのせいで自分のできることに限界が生まれる。マックスウェル・マルツ。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうかという前に健さんにこのカメラがたくさん増えまして、あのアングルも変わりまして、はい、いかがでしたかっていうふうに伺いたいんですけど、
そうそう、僕はね、なんかこのカメラだからあんまりあれなん意識は変わらないんですけど、マドカファンがね喜ぶんじゃないかなと思ってマドカさんの顔が増えてみんなやったやったっていう声がいっぱい聞こえます。
本当にねカメラが近いんです意外と。で私さっきからのもっと遠くに遠くに
一緒ですか、その映る映像は。
そっか、
そうそうそう、
遠くでもちゃんと切り今性能いいじゃないですか。
そうなんですよ、
だから困りましたもん。私ちゃんとお化粧しなきゃ、ケンさんの方私さっき一生懸命やってもうそんな余裕なく席ついちゃいましたけど、
大丈夫ですよ、綺麗綺麗だから、もう全然、ね、もうみんなお喜びです。
いやドキドキですケンさん、はい、本当にこれからまたこういうの慣れていかなきゃいけないんですね。
そうです ね、
はい、あと YouTube も、登録者数がどんどん増えていって、はいはい、今のこの配信日の時点で何人ぐらい？
今ね、あの3万人弱だぐらいだと思いますけど、その毎回1回配信すると9000人とかぐらいの方がご覧になってて、で、まあでもディア県がその多分10倍ぐらいなんですかね。
そうです、
ね、はい、だからそういう意味ではまだ YouTube の方が少ないんですよね、
はいはい、
なのでここから僕も YouTube の日本語版英語版いっぱいやっていこうと思ってるので、
はい、あ、英語版もあるわけですね。
はい、
じゃあいろんなこうケンさんを声だけじゃなくても、はい、こう見ることができるっていう感じですね。
そうですね、はい、ちょっとドキドキ楽しみです、
はいはい。さてこの番組ではあなたからの感想、ケンさんへの質問もお待ちしています。毎月抽選で5名の方にケンさんのサイン入りの本プレゼントしています。人生相談のコーナーでお便りを採用された方には抽選でケンさんのオリジナルのボールペン差し上げています。ということでケンさん、今週もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。11月16日に東京にて本田健一日集中セミナー、人生の目的を見つけて自分の人生を実現する方を開催します。詳細は本田健公式ホームページあるいは Facebook よりご確認ください。本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、大上恵子、グレイスヒーリングスクール校長大月彩子、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。